本日の聖書箇所を読みします。今暗唱したところの次のところになります。ヨブ記2章の1節から10節、第3版のお持ちの方は850ページ、第2版の方が779ページです。ヨブ記の2章1節から10節、それではお読みします。ヨブ記2章1節。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。主を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ、ヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが、サタンは主に答えて言った。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりにはすべての持ち物を与えるものです。しかし、今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないのではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にはしなかった。それでは、それでも罪を犯さずと題しまして、近藤先生に説教をお願いいたします。
先週、金秋湖では、60歳以下の牧師たち、また働き人たちが集まってのキャンプが行われていました。私はまだ、60歳以下なんですけども、40歳以上、60歳以下。というですね、その20歳の幅のその働き人の方々が集まってのキャンプだったそうですけれども、そのキャンプのですね、ちょうど2日目の朝ですよね、2日目の朝にちょうど何が重なったかと言いますと、ワールドカップの日本代表の試合が重なったそうです。通常ですね、キャンプが行われている時にはどんなことがあろうとも、キャンプでテレビを見るということは考えられないんですけれども、今回だけは特別に、そのキャンプの中で朝食中に皆がですね、ワールドカップを観戦したそうなんです。しかし、皆さんもご存知の通り、結果は望んでいたような結果ではなく、勝利が求められていましたけれども、引き分けに終わり、その後の牧師たちの集まりの中では、消化不良感と失意とが満ちていたというのは正しいですか、荒木さん。直後はそうだったそうですね。失意の問題ということで、本当にそれはスポーツの世界のことですので、私たちが人生の中で直接味わうものと比べれば軽いと言えるかもしれませんけれども、当事者たちはそうではないかもしれませんが、私たちは様々な失意というものを経験します。先ほど、先週の御言葉を子供たちにも前に来てもらって読んでもらいましたけれども、ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかった。その直前にあります、ヨブの言葉。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。 皆さんお気づきでしょうか。今日は高田さんと共にニューフェイスがこの礼拝にやってきました。ヨーダ君が死んでしまい、高田さんの悲しみ、また私たちも寂しさを覚えましたけれども、新しくですね、盲導犬の今度はライク君という名前だそうですけれども、ライク君がやってきました。ですね。昨日、事前のですね、こう訓練のために土曜日の午後に一度ライク君が来てくれて、私もライク君に会いましたけれども、その時にもですね、主は与え、主は取られるというこの御言葉を思い出していました。まあ、私たち失うということを経験します。失う中でつぶやきが口に上ってしまうこともあります。私もですね、バリンジャー夫妻が、宣教師夫妻がいなくなってですね、主は与え、主は取られる。取られたと思ってですね、こう何かつぶやきがこう、上りかけていたんです。なんで応援、あ、まあ、宣教団はなんで戻してくれないんだというですね、つぶやきが、こう口に上りかけていたところ、でも、この御言葉を読みましたときに、主の皆は、褒むべきかな。改めて、与えられた期間、まあ、2年間の間、共に礼拝を捧げ、共に主にお仕えすることができた、ということに対する感謝を新たにさせられた。そんな、御言葉でした。しかし、次々とヨブを襲った災いは、想像を絶するような苦しみをヨブにもたらしたはずです。今日はヨブ記からの3回目のメッセージとなりますけれども、義人と呼ばれたヨブについての話が続いていきます。今日もまた困難の中でこそ問われる信仰についてのお話をしたいと思っております。再びヨブを襲った困難苦悩がありました。しかし同時にその中で再び告白された信仰がありました。今日も共に御言葉に聞いていきたいと思います。主には二つの点で今日もお話をしようと考えています。第一点目は、不信感の共有ということ。不信感の共有。そして第二点目は、幸いも災いもということ。幸いも災いもということです。まず第一点目は、不信感の共有ということですけれども、先週の箇所、そのヨブを襲った苦しみについて、淡々と記録がされていました。それは人による災い、人災がありました。次々とシェバ人、そしてカルデア人が襲ってきて、財産を奪っていった、撃ち殺していった、しもべたちを殺してしまった、ということがありました。さらには、自然災害、天から降った火、おそらく雷、そしてまた、大風によって、財産が失われ、さらには、極めつけは10人の子供たちを一度に失ってしまうという経験をヨブはしました。その背後には、サタン、悪魔の暗躍があったことが報告されています。これだけの災いを経験すれば、相次いで経験すれば、いくら潔白で正しいヨブといえども、その口からは祈りではなく呪いの言葉が、賛美ではなく、神に対する不平不満、不信感、愚痴が、こぼれるだろうと、そのようにサタンは考えました。しかし果たして結果はと言いますと、先ほどの暗唱聖句の通り、先週の御言葉の通り、ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。ここにヨブの信仰がありました。第一ラウンド、サタン対ヨブの戦い第一ラウンド、サタンの目論みは外れ、ヨブは信仰に立ち続けることができました。まあ、信仰というのは神に対する信頼です。さあ今日の箇所には再びヨブに攻撃を仕掛けるサタンの姿が描かれます。第2ラウンドの開始です。一節以降、まるでですね、この一章の記述が再び繰り返されるかのようなサタンと主とのやりとりが記されています。主の前にサタンが立ちます。そして主はサタンに呼びかけます。お前はどこから来たのか。 サタンは地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。そのように答えます。そして主は再び、お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は、一人も地上にはいない。そして次の部分です。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。まあこの何の理由もないのに、何の理由もないのに、この言葉の重さを思うんです。私たちが苦しみに遭うときに、悩みを抱くときに、多くの場合その苦しみに苦しみを増し加えるのは、なぜ自分がこのような苦しみを味わわなければいけないのかがわからないというその事実です。私たちの前にこの時のヨブがそうであったように、私たちの前にその苦しみの意味が明かされることはほんのわずかです。多くの場合私たちはその理由がわからないまま、私たちに突如として訪れる理不尽にも思えるようなその苦しみと向き合わなくてはならないわけです。しかし、サタンは主に言うんです。四節と五節。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりにはすべての持ち物を与えるものです。確かに私は彼の財産を奪った。しかし彼自身にはまだ危害は及んでいない。危害を加えてはいない。もし呼ぶといえども自分の身にその危害が及ぶならば、さすがの呼ぶといえどもその信仰を手放すに違いない。これがサタンの言い分でした。五節。しかし今あなたの手を伸べ彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。果たしてこの企みは認められ、サタンはある意味そのプライドをかけて、サタンとしてのプライドをかけて、誘惑をする者としてのプライドをかけて、再びヨブに近づいたんです。サタンが取った手段は、7節に記されています。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打った。まあ、ここで言われています悪性の種物というものが、具体的にはどのようなものかは、はっきりとはわかりません。その病名などはわかりません。限られた記述の中で、情報の中で、しかしそれがどのようなものであったのかということを私たちは考える必要がありますけれども、見出していくことができるわけです。まずはそれが足の裏から頭の頂きまでびっしりとヨブの体を覆うものであったということです。悪性の種物。おそらくそれは非常な痒みを伴うものでした。ヨブは土器のかけらを拾って自分の体をガリガリとかき続けることになります。まあ、その理由を考えてみました。一つは、普通私たち痒い時には自分のこの手、指を持ってですね、そこをかくものですけれども、おそらくヨブは、まあ、頭の先から足の裏までびっしりとですから、この指の先にもまた腫瘍ができていて、そしてその、まあ、書くことのですね、この機能を指が果たすことができなかった。指で書いてもそれは書いたことにならないような状態であったと考えられます。そしてもう一つは、そのあまりのかゆさに、もう手で書くぐらいでは足りずに、爪で書くぐらいでは足りずに、もう土器の硬いかけら、尖ったかけらでガリガリと体を書くのでしか、そのかゆみと、かゆみに耐える術はなかったとも考えられます。夏の 季節がやってまいりまして、私も先週の金曜日に今シーズン初めて蚊に刺されました。まあ、一箇所だけでもですね、蚊に刺されるだけでしばらくはですね、もう痒くなって思わず気になってしまいます。まあ、我が家の子供たちはですね、非常にこう痒みに対して敏感な体質なようでして、特に一番下のレオは、あまりにもですね、虫に刺された後にそれが悪化するもので、思わずですね、ずっとこう無意識のうちに書き続けてしまうんですね。そうするとそれがまるで火傷の跡になるぐらいまで悪化をしてしまうということで、病院に医者に行きましたところ、それがどういう基準でなのかわかりませんけれども、普通の人の約40倍かゆみを感じる体質だとこう言われたんですね。40倍ってすごいなと思うんですけれども、まあでもともかく私たちかゆみというもの侮ることはできません。しかも、ヨブの場合、その種物を書き続ける中で、おそらくその土器のかけらによって、体は血まみれであったはずです。かゆみと、そして痛みと。その病気は、ヨブの風貌をも変えてしまうものであったようです。先ほどは10節まで読んでいただきましたけれども、11節以降にはヨブの3人の友人たちが、このヨブを慰めるために訪ねてきた、そんな記述があります。おそらく彼らの情報は、ヨブが財産を失い、そして子供たちを失ったというところまでであったと思われます。彼らは慰めようと、悔やみを言ってヨブを慰めようと互いに打ち合わせてやってきたというんです。それぞれが外国人でした。ヨブは富豪でした。彼らもまたそれぞれの国でそれなりの身分立場を持つものであったはずです。しかし、悔やみを言って慰めようとやってきたはずのこの三人は、遠くからヨブを見た瞬間に、それがヨブであることを見分けることができなかったというんです。まあ、その腫瘍によっても体の形が変わってしまっていたか、あるいは書き続けるその体から血が流れ続けていたか、あまりの痛々しさに彼らは声を上げて泣き、悲しみの表現です。おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。これがあのヨブか。彼らが知っていたヨブとは全く異なる風貌となってしまったヨブがそこにいたんです。彼らは言葉を失いました。このヨブが経験した病との戦いというもの、私たちの多くは肉体的にあるいは精神的に何らかの弱さをしばしばあるいは時々覚えるものです。突然の怪我やまた病が襲うときに、私たちはその時点で与えられていたこの健康というものもまた当たり前ではなかったことに気づかされる、そんな瞬間があります。あるいは癒されない、なかなか癒されたいと願っても癒されない、その苦しみの中で辛さを覚え続けるということも経験します。体の不調というものがまた時に信仰生活にも影を落としかねないことを信仰者としても経験をします。ヨブもこの時病を経験しました。病の苦しみを経験しました。しかし同時にこの場面においてサタンがヨブを引き落とすために、信仰から引き落とすために張り巡らせた罠がもう一つあったんです。ヨブの口から祈りを賛美を取り去るためにサタンが仕掛けた攻撃は単に肉体の攻撃だけではなかったことを私たちはこの箇所から知ることができるんです。9節です。ヨブの傍らにあった彼の妻がこのようにヨブに声をかけます。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。非常に激しい言葉ですけれども、肉体的な苦しみの中にあるヨブのその苦しみをさらに深めたのは、 この妻の言葉であったはずです。まあ、神を呪って死になさいというのは、死ぬ前にあなたは神を呪いなさいという強い言葉です。命令形です。命令です。まあ、このヨブの妻の言葉、そしてこんな言葉をヨブに投げかけた、この妻に対しては、まあ、これまでですね、キリスト教会の歴史の中で、散々なですね、もうひどい評価がつけられてきました。このヨブの妻。まあ、こんな風にですね、彼女は評価されてるんです。偉大な神学者たち、偉大な信仰者たちによって、例えば、夫を罪に引き込もうとする悪妻という評価ですね。あるいは、これもひどい言葉だなと思うんですけれども、悪魔の女助手とかですね、悪魔の最良の無知、悪魔の手にあった人を痛めつける無知などというふうにも例えた人がいました。さらには、サタンの道具。まあ、ひどい言われようだなと思うんですけれども、でも私はこの箇所をですね、1章から2章にかけて、二章だけではなく一章から通して読んでいくときに私たちが目を留めなきゃいけないことがあると思うんです。それはこの時ヨブに言葉をかけたこの一人の女性、このヨブの妻もまた一章における悲しみを共に経験した人物であるということです。第三者であったこの妻が当事者であるヨブに対して言葉を投げかけたというのではないんです。無神経な言葉を投げかけたということではなく、このヨブの妻もまた一生において、夫であるヨブがあるいは自分の家が財産を失っていく様を、それだけではない何よりも、10人もの子供たちを一度に失うという経験を、子供を失うという経験を、共にしているという事実に私たちは目を留め耳を傾ける必要があるように思うんです。その苦しみの当事者としての彼女であることを思うときに、この言葉もまたより理解できるのではないかとも思うんです。ここにいるのは無神経な悪妻としての一人の女性というよりも、傷つき自分の感情を抑えることができない一人の人物です。そしてまた、私はこのヨブ記の2章という箇所が、私たちに対して深く語りかけるのは、このヨブの妻の存在あってこそではないかとも思うんです。この彼女の存在こそが私たち人間という存在を明確に描き出しているようにも思うんです。財産を失い子供たちを失ったのは彼女もまた同じでした。彼女もまた悲嘆に暮れている存在なんです。あまりの理不尽な現実を前に彼女は湧き上がる悲しみと苦しみ、そして神に対する不信感をとどめることができないんです。死ぬ前に神をあなたも呪いなさい。すでに彼女の口には神に対する呪いがありました。正しすぎるように思われるヨブに我慢がならないんです。悲しみは確かに共有しました。しかし自分のうちに湧き上がるこの不信感もまた共有してほしいという思いが、この妻の中には溢れているんです。共感を求めているんです。まあ、ここにこそ私たち人間の姿が表されているのではないかと思うんです。不平や不満、そして不信感が共有されていくとき、罪人である私たちは安心や喜びというものをそこで覚えます。悲しみが共有されるとき、私たちはそこに悲しみの中にあっても何かしらの安堵を覚えるものです。共感してもらえる。しかし同時に不平や不満、不信感というものが共有されていくとき、やはり私たちは罪人として安心や喜びを覚えるんです。 心の内にあるものが言葉や態度に現れていくときに、それは負の連鎖を引き起こしていきます。強い影響を持つようになっていくんです。エデンの園で最初の罪が共有されていきました。エヴァが犯した罪がアダムにも共有されていきました。共犯者を得るときに私たちは安堵感を覚えるんです。この不満を抱いているのは私だけじゃない。私は何度もですね、この言葉を耳にしてきました。何かですね、こう意見をしてくださるときに、まあいろいろな方が私に意見をしてくださるときに、この思いを抱いているのは、この不満を抱いているのは私だけじゃないですよ。他の人も同じです。こんな言葉を今までしばしば耳にしてきました。不満や不平に満たされているとき、共感してもらえない、共有されないことには私たちは腹を立ててしまう。まあ、家族の中でもあるいは夫婦間でもこのような現実はしばしば経験するのではないかと思うんです。教会の中でも不信仰に支配されるとき、その不信仰な状態にある自分の基準で全ての物事を判断してしまう、そのような弱さや危険を私たちは持っているということを自覚しなければなりません。自分自身を基準にして立つときに、信仰に固く立ち続けていると思える人が偽善的に見えてくるんです。その信仰が偽りだと思いたくなってしまうんです。そして反発心を強めてしまう。そんな心の動きを私たちは経験するはずです。聖書の中でも繰り返し繰り返しそのような人間の姿が描き出されます。例えば出エジプトのイスラエルの民は何度も何度も何度も繰り返しこの不平不満を共有した。そんな姿を露呈しています。民数記の13章以降、それぞれの12部族の族長たちが偵察に赴きました。カナンの地に偵察に赴きました。戻ってきた彼らは口々に報告をします。確かに、蜜と乳が、乳と蜜が流れる素晴らしい地だった。でも、ダメだ。あの地に住んでいる人々は強くて大きい。私たちなどが入っていても皆蹴散らされて皆殺しにされてしまう。私たちはあんな地に入っていくべきではない。あんなところに行ったらば死んでしまう。私たちはエジプトに帰るべきだ。たとえそれが奴隷状態であったとしてもエジプトに帰るべきだ。そんなリスクを犯すべきではない。神様の約束よりも現実的に目の前にする不安の中に自分自身を浸し、そして帰ることを彼らは主張しました。しかしそのような中でヨシュアとカレブのこの二人だけは、私たちは登っていかなければならない。他の十人の族長たちが口々に帰る、エジプトに帰ろうと言い出す中で、しかしこの二人はあくまでもカナンの地に入っていくことを主張しました。しかしこの十人の不平不満は瞬く間に民全体に広がっていき、やがてこの民たちは、この十人の族長に率いられた民たちは、石を手にしてヨシュアとカレブ、さらにはモーセとアロンを皆打ち殺してしまい、そしてエジプトに帰ろうと言い出す。そんな場面が民数記の13章14章に記されています。ヨシュアとカレブに我慢がならないんです。信仰に固く立ち続けようとするヨシュアとカレブにむしろ批判的な目を向けようとしてしまう。サタンは巧みにこの人の弱さを用いたんです。傍らにあってこの悲劇を、悲嘆を共有している妻の存在をもって、ヨブの心に 神に対する主に対する不信を植え付け、ヨブの口から祈りと賛美とを取り去ろうとした。これが第二ラウンドにおいてサタンが取った手段でした。このような中でヨブがどのようにこのサタンの攻撃を退けたのか、それでも信仰に立ち続けたのか、最後の10節を確認して考えたいと思うんです。今日の第2番目の点は、幸いも災いもということです。妻の言葉に対するヨブの答えが記されています。では10節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨブ記の2章の10節、はい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。まあ、むしろ私たちはこの妻の方に共感を覚えるものかもしれません。しかしそんな私たちに対してもヨブは語りかけるんです。まあ、どのような口調でかはもちろん書かれていませんけれども、ヨブ自身が苦しみを覚える中で、弱さを覚える中で、それは激しい口調ではなかったはずです。静かに語りかけられた言葉ではなかったかと思うんです。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。先週の1章22節、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。この二つの言葉、一章二十二節、そして二章の十節に記されています。ヨブの言葉に表されているのは、彼の信仰のみならず、人生観でもあります。先週の木曜日の専門学校の授業でも、今日も水木くんが来てくれていますけれども、信仰とは生き方ですということをですね、話をしました。授業の中で、まあ信仰者と呼ばれる存在がいて、そしてその信仰とは何かということが言われていますけれども、言われているけれども、信仰とはどんな価値観、世界観を持って生きていくかだということを話していました。私たちの今年のテーマは、今年度のテーマは、信仰告白に生きるということを掲げていますけれども、この二つの言葉に表されているのはヨブの信仰であり、またヨブの人生観です。ヨブ記からの第一回目の説教の中で、息子たちがですね、もしかしたら罪を犯したかもしれないと言って取りなしをしていたヨブのその信仰というものは、決して罪人である人間というものを楽観視するものではなかったということもお話をしました。ヨブ自身が自分が本当に深い罪を抱えた罪人であるということを自覚していたからこそ、その罪に対して決して楽観することなく、彼は絶えず神様の前に悔い改め、また子供たちのためにも取りなしをしていた、そんな信仰者であったことを私たちは学びました。だからこそ、罪人である自分という自覚があってこそのヨブの祈りの生活であったことも確認をしましたけれども、そして同時に、先週の箇所、すべては主から与えられるもの、私たちが自らの手で掴み取ったものは何一つなく、すべて私たちが手にしているものは主から与えられているもの、主は与え、そして時が来た時に私たちが手にしているもの、どれだけ私たちが握りしめようとしても、それは主によって取り去られていく。これがヨブの人生観でもありました。与えられるものの中には幸いがある。私たちは神様の祝福を覚え、幸せだなと思うことがある。でも同時に、私たちが人生の歩みを続けていく中で、災いと思えることもまた経験する。 24時間365日すべてが幸せ幸せ幸せ幸せというような人生はありえない。私たちはまた悲しみや災いと呼べるものも経験する、そのような存在である。このことをヨブは見つめ続けていたんです。神を信じているから苦しみはもう味わわないではなく、苦しみもまた経験する、むしろ神を信じるがゆえの苦しみを経験することもある。イギリスのかつての大説教家と呼ばれたスポルジョンが、若い牧師たち、宣教師たちも含めてだと思いますけれども、若い牧師宣教師たちに語ったその言葉の中でこんな言葉があります。善良な人々はこの世において苦難に遭うことを約束されている。善良であればあるほどこの世において苦難に遭うことが約束されているというんです。必ず苦難に遭うというんです。教育者、牧師や宣教師、それが特に若い牧師や宣教師に対して向けられた言葉であったからですけれども、教育者はそれよりもさらに多くの苦難に遭うことを予期しなければならないかもしれない。それは彼らが主の苦しんでいる民に同情することを学び、辞める群れの牧者としてふさわしいものとなるためである。程度の差はあれ、誰もが苦しみを経験する、人生の中で苦しみを経験するとするならば、その苦しんでいる者に、また病んでいる者たちの牧者として立つために、さらに多くの苦難に遭う、このことを覚悟しなくてはならないというわけです。私たちは皆信仰者として、自分一人が良ければそれでいいというような立ち位置ではなく、人との関わりの中で神を愛するのみならず、人を愛することを学び続ける中で、弱さを覚える人々に同情するものと変えられていく過程で、私たち自身が苦しみを経験するんです。同じスポルジョンの言葉であったと思いますけれども、天使は証をすることはできないという言葉があるんです。天使は伝道をすることができないというんです。面白い言葉だなと思うんですね。天使は人が持つような弱さを持ってはいない。その弱さの中に働く神の力を経験することはできない。罪から救ってくださる神の力を経験することもできない。だから、私たちは天使が現れて証をしてくれればいい、伝道してくれればいいではなく、弱さの中で私たちこそが神の救いの力、そして神の慰めを経験するものとして、この神を証しし、そして伝道するものとされる。これが人間に与えられた特権だというわけです。弱さを覚える私たちだからこそ、弱さの中で見上げるべきお方がいることを伝えることができるんです。先週火曜日に被災地4県のその会議に参加をした際に、一人の宮城県で働いておられる、被災地で働いておられる牧師がお証しをしてくださいました。私もですね、その方の働き、地域にですね、特別にクリスチャンセンターというものを建てて、そしてそのクリスチャンセンターが地域の方々にも認められて、大きくですね、証が続けられている様を今までも見てまいりました。聞いてまいりました。しかし今回証されたのは、そのクリスチャンセンターが閉じられた、閉じることになったという、閉じたという苦渋の決断をした、そんな経験でした。いつもですね、こう、ほがらかに明るく、おられる、いつも会うときにはですね、そんな態度で接してくださる先生でしたけれども、その後に幾人かでですね、分かれて、グループに分かれて、そして分かち合いをしたときに、ちょうどその先生の息子さんと私は同じグループになったんです。
そして先ほどのお父さんの証のことだけれどもと話を聞いてみたところ、その息子さんが答えたことには、父はしばしば泣いていますという言葉でした。まあ、本当に外にはですね、こう明るくほがらかに見えるそんな先生なんですけれども、家族と共にいるとき、しばしば父は泣いています。悲しんで、あるいは悔しくて、あるいは様々なですね、こう攻撃を受けて、そしてその中で苦しくて、父はしばしば泣いていますという、それが息子さんの言葉だったんです。家族は泣いているそんな父を家族で慰めています。まあ意外なように思えたんですけれども、しかし、納得したんです。ああ、あのほがらかな明るい先生、そして神様が特別にですね、そこに働きを進めてくださっている、進めることを許してくださっている、その先生、だからこそ、いや、悲しみを知り、苦しみを知り、そして泣くことを知っている、その先生だからこそ、神様はその地域にあって大いに用いられているんだ。まあ、そのようにですね、こう納得する思いがしたんです。ヨブは悲しみの中に叩き落とされました。私たちは何かヨブが達観をしてこの言葉を発していると考えるべきではないと思うんです。この後の三章以降で、ヨブの内側に満ちる様々な葛藤や思いというものが、咳を切ったように述べられていく、その言葉を私たちは読むことができるんです。聞くことができるんです。ヨブもまた、この苦しみの中で、この経験を通して、学び続け、またその信仰を問い直され続けているはずです。私たちもしばしば苦しみの中で学ぶものとされます。何を学ぶのか。苦しみの中で私たちが人間に過ぎないこと、弱くくじけてしまう、そんな人間に過ぎないことを私たちは学び続けるんです。だからこそ、神と共にあることが、神と共に歩むことが必要である。このことを知らされ続けていくんです。先ほども詩篇119編を読みましたけれども、苦しみの中で私はあなたの掟を学びました。もし御言葉がなかったならば、私は自分の悩みの中で滅びていたでしょう。私たちは苦しみの中でこそ神を見出すものとされていくんです。パウロもまた苦しみ続けた人でした。新約聖書に登場するパウロ。そのパウロの苦しみに対する言葉としては、コリント人への手紙の第2、その一章が有名です。パウロはこのように叫びました。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。苦しむことを、悲しむことを知っている器を通して、神の技が実現していきます。今日もまた最後に、これからご一緒に歌おうとしている賛美歌。賛美歌についてお話をして終わりたいと思います。今日は、有名な、慈しみ深き。ですね、福音賛美歌の432番に載っています。 慈しみ深き、あまりですね、この礼拝で慈しみ深き歌うとき、そんなに頻繁にはないんですけれども、今日はこの曲を選びました。この慈しみ深きを作曲ではなく作詞をしたジョセフ・スクライブンという人、アイルランド人ですけれども、彼もまた痛みを経験した人でした。苦しみを経験した人でした。裕福な家庭に育ち、また名門の大学を卒業し、そして結婚をすることになったその矢先、結婚式の前日に婚約者が友人と共に乗っていたボートで池に転落し、そして溺れ死んでしまうということを経験します。二人で乗っていたそのボート、一人の友人は助かり、このスクライブンの婚約者だけが死んでしまうということを経験します。彼はこの深い悲しみ、心のうめきを抱きながらも、その悲しみを知ったものとして、苦しみを知ったものとして、学校の教師として働く傍ら、助けを必要としている方々、悲しんでいる苦しんでいる方々のために自分の生涯と全財産を捧げようとした信仰者でありました。そしてそのような生き方を続ける彼に、再び幸せな時が訪れようとしました。エリザさんという女性と出会い、そして彼らは婚約をしました。しかし再びこのエリザさんが結核に侵されて、結婚をする前に再びこのスクライブンは婚約者を失うという経験をしたんです。一度だけでなく二度婚約者に先立たれる、そのような経験をしたスクライブンでした。このようなスクライブンのことを心配を続けたアイルランドにいるお母さん、お母さんも病で苦しんでいた人でした。そんな病で苦しむお母さんを慰めるために、スクライブンが書き送った詩が、この慈しみ深きの詩であったと言われます。最初はですね、本当にこう家族にだけ明かされていたこの詩でしたけれども、それがやがて多くの人の目に知られることになり、そして曲がつけられ、私たちもまた今歌うこととなりました。慈しみ深きともなるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ。悩み、悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまわん。痛みと悲しみを知るものであったからこそ、スクライブンを神は神の慰めを伝える器として選ばれ、そして用いられたのです。私たちも受ける苦しみがあります。神は幸いを与え、また災いを与える。理由がわからない理不尽さに苦しみを覚えることがあります。しかし、そのような私たちであるからこそ、神の慰めを分かち合う器と変えられていきます。今日は私たち人間の弱さについても考えました。神と共にある幸いを、この慈しみ深きの賛美を通してもまた告白をしたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちを襲う予想外の出来事、私たちが思い描いていた計画や、また人生のその道のりがあくまでもそれは私たちの計画であり、私たちの思いであったことに気づかされることがあります。悲しみに襲われ、その理由がわからないことに苦しみ、 うつうつとし、また時に不平不満を口にし、賛美の言葉が口から消えてしまうような時もあります。しかしそのような弱さを持つ私たちの弱さをも主はすべてご存知であり、信仰の中からこそ輝き出る天からのその力によって、光によって、私たちがその悲しみと苦しみの中で埋没していくのではなく、それでも神を見上げ、慰め主である神のその言葉にこそ救いを見出し、そしてまた慰めるものと変えられていく、そのような意味が与えられていることを思います。神は幸いを与え災いを与える、主は与え主は取られる、主の御名は褒むべきかな。私たちの人生の主が神様あなたであることを今日も告白いたします。私たちはわからない私たちの歩みのすべてを主がご存知であられ、確かな見てを持って、私たちが見えないその道をも、私たちが聞くことのできないその音も、神様が確かな見てを持って導き、共に歩いていてくださることを覚えて感謝いたします。慰めるものと変えてください。福音を分かち合うものと変えてください。互いのために同情心を持ち、使い合うことのできるものと変えてください。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。